今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。12月になりました。山下先生、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1年間いろんな Q&A を、
そうですね、
はい、いただきました。今日は仙台にいらっしゃる K さんからいただきました、はい、喜びの時、悲しみの時、いつでも寄り添ってくれますか。実はこれは、はい、イエス様のことなんですよ。
あ、はい、
でイエス様についていくつかこう質問をいただいて、うんうん、その中の一つなんですが、
なるほど、
まあ、仙台にいらっしゃって、まあ、震災もありましたし、ね、いろんな経験をされた K さんが、うん、まあ、イエス様という方が喜びの時も悲しみの時もいつでも寄り添ってくれるんでしょうかということを教えていただきたいということなんですね。はい、うん、
まあ、聖書の言葉から言えばイエス様はね、蘇られて、弟子たちに見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるって約束してくださったので、
はいはい、
その約束が真実であるならば、まさに喜びの時も悲しみの時もいてくださるということなんだと思うんですね、
はいはい、
でも現実の世界の中で私たちが生きていく中で、うん、いや、なかなかそうは思えないって感じる時ってやっぱりいっぱいありますよね。
まあ、そのこの頃占いとかね、凝ってる方があって、はい、まあ、その日の、ね、占いがどうかとか、うん、そういうことにこう気がいくというのは、やっぱりいいことばっかりがあってほしいんだけど、
そうですね、
嫌なことが起こってほしくないって、嫌なことがこう重なった時に、はい、なんか私、なんか誰かから罰受けてるのかしらとか、うん、いろんなこう捉え方があって、
そうですね、
そういうことでやっぱりこういろいろ起こってくる、喜びも悲しみも。
はい、
でそんな時にやっぱりこうなんかね、きっと K さんもね、
そうですね、
うん、
まあ、喜び悲しみ、
うん、
それが全く起こらないっていう世界はないわけ で
人間として生きる時にはなんか両方ありますよね、は
い、両方ありますね。ただそれを結局どういうふうにそのことを捉えるかですよね。
そう、
まあ、喜びの時には、まあ、神様いらっしゃるってのはよくわかる、
うんうん、
でも悲しみの時にはいないんじゃないか。
そうなんですね、まあ、今年いろんなことがあったんですけど、はい、88歳近くで一人の方が天国を変えられたんですけどね、はいはい、その方35歳で実はがんになったんです。
あ、
でなんかこう人間って、うん、こうすごく元気の時何でもできると思ってた、そのなんか35歳ぐらいの時に大きな病をいただいたために教会に来られた、
は
い、だからその方にとってでも悲しみが
そうです、ね、
こうイエス様を知ることにつながったっていうことがあって、
そうですね、
なんか今年、起こったことで大きなことだったんですけど、
は
い、だからこうなんか全部が全部悲しみが嫌なことという、
それがどういうふうに発展するかということですよね、
う
ん
う
ん、
そういうこともいっぱいあって、人生には、
まあ、いくつかの例えで、はい、お話することができると思うんですけども、
はい、
ジグソーパズルって全体ができないと、はい、どんなになるのかわからないですよね。ピースだけを見ていたら、まあ、綺麗ななんかいかにも華やかだなっていうピースもあれば、ね、なんか真っ黒なピースしかなくて、真っ黒ピースを見たときには、うん、この全体は黒い絵なのかなと思っちゃうから、
でもあれ好きな人いてね、すごい私なんか苦手ですけど、コツコツコツコツ作るんですよね、でも本当ですよね、ピースがもし真っ黒だけだったら、そうですよね、
たまたま自分の手にしたピースが真っ黒だったらこの絵は真っ黒に違いないって思うけども、うんうん、でも全体が出来上がってみたらその黒いピースは決して悪い意味じゃなかったってのは分かってくる、
うんうんうん、
まあ、そんな風に人生を例えることができると思いますし、それから有名な足跡っていう詩がある、はい、あ、ね、多分皆さんご存知だと思いますけども、ね、あの詩の中でこの砂浜に一組二組の足跡ですかね、二、うん、人の足跡がこうずっと続いている、
うん、
でところどころなんか一人の足跡しかない、
うん、
でそれは自分の人生と重ねてみるときに、こう一組しかない足跡のときにはいつも自分が辛い目に遭っているとき、
そうそう、ね、うん、
で神様どうしてあなたはいつも私と一緒にいてくださると約束してくださったのに自分が一番辛いときは私の一人の足跡しかないんですか、
うんうんうんうん、
でも神様のことはそうじゃなかったんですよね。
そうです
ね。その足跡はお前を抱きかかえている私の足跡なんだ、
うん、
まあ、人間ってなかなかそうは気がつかないですよね。自分が悲しみのどん底にあるとき、不幸のどん底にあるとき、自分一人が本当に悲しい思いをして、世の中から見捨てられてしまったような思いになる。
その時神様の方が強くてくださったって、とってもなんか不思議な。
そうですね。そして、コリントの信徒の手紙を書いたパウロは、第二の手紙の中の12章のところで、自分にはサタンから与えられた棘があるっていうふうに書いてあるんですよね。
パウロさんもね。
まあ、そのサタンから与えられた棘が具体的に何かは分かりませんけども、パウロにとっては、もう絶対取り去ってほしい。
そうですよね。
そういう、まあ、これがあるために自分は、辛い思いをしている、
うん。
自分の思い通りにはならないっていう。
何度もね。
何度も祈ったりしてね。
お願いして、はい。
でも、神様の答えは、それを取り除くっていうことじゃなくて、そういう弱さの中にあって、私の強さがお前の弱さを通して本当に見事に現れる。私の恵みはお前に対して十分だっていう答えをいただくわけですよね。
うんうんうん、
ですから本当にこの悲しみの意味、辛さの意味っていうのは、
うん、
悲しみ私たちが思ってるような、
うん、
マイナスのネガティブな意味ばかりではないっていうことなんですよね。うん、
でまた与えられ方もすごく、みんな違うんですよね。
そうですね。
これも不思議なことですよね。
まあ、自分自身の経験を言えば、本当に中学3年の頃って将来 この夢を目指して進んでいたのに急に挫折させられてしまって、
うん、
行く高校もなくて毎日もうみんなから、うん、みんなが違う世界に生きていて、でその中でひょんなことから聖書を読むきっかけを与えられて、
ね、だから、例えば、まあ、その栄光のフルート少年ね、なって、
はい、
素晴らしい輝かしい舞台に立つ、
はい、
そのフルートを、
ま
あ、捨てるような事態になってしまう。
捨てざるを得ないような
捨てざるを得ないような
状況に追い込まれて、
まあ、自分としてはでも絶望ですよね。
絶望ですよ、
少年としてね、
はい、
でもそこがあったから聖書が棚にあったっていう
ことに気がついて、
気がついた、
手を伸ばして読むようになったってことですよね。
不思議ですね、
はい、
牧師先生の道っていうのはそれがなかったら開けなかったですしね。
なかったでしょうね。
こうしてラジオでお話を、することもなかった、
なかったと思いますね。
そうすると神様はなんか出来事を そこを起こされて、それを用いてまた次の段階にこう、
導かれる、
ね、ご計画を、
はい、
なんか詩篇の中にもね、うん、私の人生が本当に神様 の、あのところに記されているっていう御言葉も大好きな、あの方が教会にいらっしゃるんですが、はいはい、まあ、その神様のところからご覧になると、
うん、
やっぱそういう全てのことがこうやっぱり導かれているっていう、ね、はい、
ことですよね。まあ、同じパウロの書いたローマの信徒への手紙の中では、
うん、
全てのことが相働いて、
うん、
万事が益となるというふうに書いてあるけども、うん、それやっぱり一人の信仰者として、まあ、そういう将来を見通せるようになったら、それを信じることができるようになったら、本当に心が楽だと思うんですね。
うん、でも現実はなかなか、
なかなかそうではないです
よね。ないですよね、
や
っぱりこう本当に苦しい現実が起こるわけですから、
はい、
いやこれなぜ私に神様っていうふうにやっぱ叫んじゃいますよね。
そうですね、
うん、
でパウロもまさにそういう世界宣教をする中でそういう思いばっかりしてきたと思うんですね。
うん、
神様のご用のために働いているのに盗賊の名に遭い、石々の刑に遭い、鞭打たれ、
そうですよね、で海にね、そうそう、
海上を漂い、
そう、
神様なんで私こんなに神様のために働いているのにこんな辛い思いでますかって言えばいくらでも文句は言えたと思うんですけども、う
ん、なんかパウロさんのあのね、聖書のずっとな、はい、長く書きますよね、はい、パウロさんが、こんなにひどい現実を超えていくのかと思うと、
はい、そうですね。でそのさっき引用したローマの信徒への手紙の8章の結論部分では、結局どんなことがあってもイエス・キリストを通して示された神の愛から私を引けますものないっていう、
うんうん、
この結論に至るわけですよね。
そうですよね、
もう彼の確信ですよね、それは。
だから、まあ、1年の最後に、まあ、喜びも悲しみも、
はい、
今年、
い
ろんなことが与えられたけど、
そうですね、
そこの全てのところにこう神様のやっぱりご存在の中での、
はい、
導きというか、
導きがあり、うん、そしてこのことが今は辛いだけの一辺倒かもしれないけども、うん、でもどんな辛いこともイエス・キリストによって示された 神の愛から私たちを引き離すことはできませんし、すべてのことが愛、こう愛になってすべてが本当に良かったと思える時が来るんだってことを、
だから、ね、多分こう人生終わるまではそのジグソーパズルの、まあ、全てがなかなかおぼろげでっていうか、あの、黒いピースしか、
はいはい、
見えない状態があったりするのかなっていうこともあるんでしょうか ね、 でもあのこう聖書をさまざまにこう、読んで、神様から教えられて、イエス様の恵みを知っていくと、だんだんこうその恵みの大きさが見えてくるんでしょうかね。そうですね。まあフルート少年の山下先生も、不思議な神様の御手の中で絶望から希望への人生を、
はい、
やっぱりどうでしたでしょうかね。今振り返れば、
その絶望は、その時はやっぱりよかった、まあそのことがあったからこそ今があるんだなっていうふうに思いますね。
でもその当座はでもそんなにすぐには、
それは思えないですね。それはもう中学3年の1年間は嫌な1年間だったし、その後の1年間も嫌な1年間でした、ね、
自分だけが取り残されたというか、みんなからという感じでしょうね、少年の気持ちとしてはね。そうするとやっぱりその恵みというか、その時点というのはもう何年も重ねて、
そうですね、
そこからだんだんこう見えてくるっていう、
はい、
まあ、あの耐えられない試練はないっていうね、その御言葉も心にこう響くことがありますし、でも本当にその人生を生きてて同じ人生ないですもんね。
そうですね、誰一人として同じ人生はないし、
だから神様のくださるすべてのものを、まあ、今年、このように私たちいろんなことを受けて生きてきて、喜びもあったし悲しみもあったし、ということで1年の終わりを今は迎えて、もうすぐクリスマスっていう時なんですけど、やっぱり、まあ、真っ暗な中になんか、イエス様の光、っていうのをね、クリスマスっていつも ね、思うんですけど、そういうことなんですかね。
そうですね、まあ、イエス様はインマヌエルというお名前をいただいてたわけですけども、神我らと共にいる、まあ、イエス様ご自身が本当にイエス様を通して私たちに神様が一緒にいてくださるということを、もう本当にその存在そのものが示しているんだと思うんです
ね。そうですね、ちょうどあのですから、まあ、今度日曜日、まあ、キリスト教会では、クリスマスというか、
はい、
あの普通は25日がクリスマスと思うんですけど、日曜日は一番あの前の一番近い日曜日になります、
ね、日本の教会では絶対そうですね、直前の日曜日に、
ちょっとね、こう今お聞きの方もね、今年はちょっと行ってみようかなとか、
そうですね、ぜひ
思ってくださると嬉しいなとか思うんですけど ね、まあ、メールであの山下先生にいろいろお問い合わせとか、こちらにね、番組の方にお問い合わせくだされば、いろいろとこうまたメールですぐお返事もできますし、クリスマス、本当のクリスマスをやっぱり祝っていただきたいなという気がします ね、
はい、
来年はどんな質問にお答えいただけるのか、また楽しみですけど、
ね、はい、どんな質問が来るか楽しいですね、
いろんなのをいただいてるんですね、でこちらで選ばせていただいてるんですけど、まあ、今お聞きのあなたもぜひ、もう本当に難しいので、これは山下先生に教えてほしいというのがあれば、いただけたら嬉しいですよね、はい、今年もたくさんの質問ありがとうございました。来年もあのお待ちしています。どうぞあなたもあの遠慮なく、どうぞ書いていただきたいと思います。山下先生、今年の1年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今年はこのコーナーでは山下先生の3冊の Q&A のご本をプレゼントしてきました。今月もプレゼントいたします。一度いただいた方にはあの2回差し上げることはできないんですが、どうぞまだいただいていないという方は申し込んでいただきたいと思います。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのこと、このこと、これですっきり18の疑問、3冊セットにしてプレゼントいたします。またお近くの教会に行ってみたい、そんなあなたのためにも教会のご案内もしています。どうぞお問い合わせください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支障箱190番、微笑みトークの係です。 この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。